ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は構成作家のマット西村さんにお越しいただきましたよ。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと間が空きましたかね。
空きましたね。
そうなんですね。随分髪が短くなった気がしますが、
反省して丸めました
あのね、言わなかったけど、はい、何かあったんかなと。ごめんなさい、あったんかなと。
何もなかったんですけどね、
はい、なんかおにぎり食べたくなりますね
どんどん食べてください。
はい、ぬか漬けと一緒にね、
いいですね、
はい、いいかもしれないですね。
合うと思います。
ほらね、ケイちゃん喋ってると全然映画と違うことばっかり話してしまうんでちょっと映画の話に戻りまして、はい、また西村さんにお越しいただき、今夜はどんな映画のお話をしましょうか。
いや、もうコロナで、うん、まあね、あの宣言は解除されたものの、はい、まだまだね、みんなちょっと自粛気味じゃないですか。
そうね、なんか GoTo していいよって言われても、
そうでしょ、うん、ちょっとほんまに行っていいんかなとか思うじゃないですか。
思いますね。
となると、もうステイホームで家で、
う
ん、ケイちゃん見たりぬか漬け作ったり、
そう、
家片付けたり、
あ、片付けた、片付けた、
うん、でもやっぱりコロナに勝つには免疫力を上げないといけない、はい、
確かにそうですね。
でもやっぱ公園でちょっと体を動かすとか、
うんうん、
でも一番手頃なのがウォーキング。
あ、はい、
ね、ちょっと汗をかいて体を動かして、でもウォーキングするんやったら、実は私身長170センチ、はい、体重90キロあるんですけど、
コロンって押したくなるね。
こんなん趣味がフルマラソン、はい、
そうなんですよ。私すごく驚きました
ですよね、
はい、
まあ、もう大概みんなに驚かれるんですけども、
うん、
だから今日は走るについて。
走る、
はい、だから映画を見て走りたくなる。
あ、それいいですね、
うん、いいでしょ。
私もちょっとあのキーマ食べてるんですけど、うん、運動というほど免疫も上げていかないといけないの で、
だからこれも走りたくなるような映画を紹介したいな。
あ、ぜひ教えてください。走りたくなる映画、
そもそもケイちゃんどんな時に走ります？例えば、
マラソンにエントリーしちゃった時
ですよね。だからこれ走るって、
はい、
まあ、大僕の思うには3つぐらい理由があって、
はい、
一つはこうスポーツですよね、
うんうんうん、
例えばもう記録とか、
はい、
勝ちたいからとか、トレーニングしたいから、うん、
自分にを乗り越えたいとかもありま す、 ね、 すね。
これが一つ目ですよね、
うん、はい、
二つ目は命令されてですよね。
あ、
使命的なもんで、例えば、
うん、
偉い人に、はい、ちょっとお前悪いけど走ってなんか買うてきてくれとか、急いで買うてきてくれとかとか、あの走れメロスもそうですよね、
うん、そうですね、
これ使命的感を持って走りましたよね、
うん、使命を果たさないといけないの で、 で走り続けます、
は
い、
もう一つ三つ目が、うん、これが一番僕は人間が走る本能やと思うのは、
はい、
生きるために。
生きるため、
まあ、昔、まあ、あの類人猿と言われた時代から僕らは人類に変わりましたよね、
はい、
昔って当然武器も持ってない、
うん、
ライバルはこう獣ですよね、猛獣、
うんうん、
猛獣が襲ってきたらどうします？
走って逃げます。
逃げますよね、
うん、
これ本能ですよね、もう、うん、走らないと生きれない。
え、私じゃ生きれないかも走ろう、
頑張って走ってください。
ほんまですね。
もう一つ逆を言うと、
はい、
生きるために獲物を捕まえないといけない。
はい、
走って追いかけますよね。
追いかける、
ここが一番人間がなぜ走るのかって言われると、僕は生きるために走るんちゃうかなと思うんです。
ものすごく何かエネルギーを感じますね。
そうでしょ、
生きるために走るという言葉は。
この3つを、はい、あの今の項目を思い出しながら、
はい、
ちょっと走りたくなるような映画をちょっと紹介したいなな
んか人気予備校教師みたいな展開ですよ
そうですか、
うん、いい感じでした。
お金取れますか、
なんか、うん、あの勉強してる気じゃないけどどんどん引き込まれて
そうですか、
はい、メモ取りたくなりました。
ありがとうございます。
教えてください、
は
い、
まずこれ一番目のスポーツとして、
うん、
これまあ有名な映画なんでもうみんな見てはると思うんですけど、
はい、
炎のランナーって聞いたことあります？
はいはいはい。
この映画は実話なんですよ。
実話なんですか？
本当にあった話を映画にしたんです、
うんうんうん、
でこれ主人公、まあ、いろんないっぱい出てはるんですけど、主人公おおむね2人、1人は 2人ともイギリスの方なんですけど、1人の方はユダヤ人の方でハロルドさんという人。
ハロルド。
でこれユダヤ人なんで、うん、やっぱちょっとあの偏見というか差別で、うん、本当のイギリス人ではないんですよ。
なるほど。
だからそのために走り張るんですわ、
うんうん、
で舞台的には、うん、1919年から20年とそれぐらいの話なんですね、
はい、
でもう一人の方はスコットランド人でエリックさんっていう牧師さんなんですよ、
うん、
でこの人はなんで走るかっていうと、走って例えば自分がレースに勝つっていうのは神様への最大の恩返しっていうので布教のためを意味を込めて走ってあるんですよ。
はあ、みんなにすごいなと言われて その教えを伝えていくっていう、はい、なるほど、信念があるわけですね。信念があるんです。2人とも
でこの2人は同じイギリスでもうライバル同士なんですね。
え、記録という
意味では記録という意味でも、うん、あの 100m 競争ですわ、
はい、
でハロルドさんとエリックさんがある、大会で直接対決したんですよ、
うん、
でハロルドさんユダヤ人のハロルドさんが負けてしまったんですね、
うん、
そっからハロルドさんは自分のお金でコーチを雇ってトレーニングをするんです。
火がついたわけですね。
火がついたんですよ、
うん、
そのあたり映画に描かれてて、
うん、
で最後1924年にパリでオリンピックがあったんです、
はい、
ここの 100m 代表に2人は選ばれるんですよ、
うん、
次の勝負はオリンピックやっていう盛り上がりのところで、さっき牧師してはったエリックさん、
はい、
このオリンピックの 100m の予選の日が日曜日だったんですよ。これキリスト教でいうと安息日っていう、
うん、
何もしてはいけない日、
うん、
なので出場辞退したんです。
信念が、
そうなんですよ、
しっかりと、
もう私はやっぱりそのやっぱ神が第一なんで出れませんと、
はあ、
でもオリンピック自身も出ないですって言うんですけど、
はい、
まあでも走る力はすごいあるんで、
うん、
別の種目に変えろって言ってで、まあこれちょっとあんま映画の最後のオチを言ってしまうことになるんですけど、まあ本当にあった話なん で、
はい、
で結局ユダヤ人のハロルドさんは 100m に出て金メダル、
うん
で牧師のエリックさんは 400m に出て金メダル、
はい、すごい、
すごくいい映画で、
はあ、
これを見るともう、うん、まあ、映画館だと見終わった瞬間みんな走って帰りました、
ね、うーん、一目散に、
ね、もう、はい、それぐらい男の友情、そのスポーツを通しての絆、
尊いですね、
はい、
そのパリオリンピックを見ているだけでは知らなかったドラマがもう何年も前から思いを持って
あったんです。
人生の思いをかけてその瞬間走っていたっていうことですよね、
は
い、
そうです。これはぜひとも見ていただきたい。
はあ、
本当に走りたくなります。
そうか、電車に乗らなとかじゃないんです
ね。もう走ってください。
はい、すいません。
もう一つちょっとスポーツで言うと、
はい、
今度これ陸上競技じゃないんですけど、
うん、
去年盛り上がりましたよね、スポーツ覚えてます？
ラグビー、
はい、このラグビーを題材にしたインビクタス、負けざる者、負けざる者たち、
うん、
これも実話なんです。
実話、
南アフリカチームが、はい、南アフリカって黒人と白人の差別、アパルトヘイトっていうのがすごくあったんですね。
うん、
だから南アフリカのラグビーチームはワールドカップ来た時は黒人の方がかなりいてはったんですけど、
はい、
昔は0とか1やったんですよ。白人のためのスポーツだったんです。
は
ー、それを変えたのがネルソン・マンデラ大統領、
うん、
この方がいつまでもそういう差別をしてはアパルトヘイトはしてはいけないっていうので、白人も黒人も一緒にやろうっていうので、
うん、
その使命をラグビーチームに託したんです。
うん、
でラグビーチームの人も例えば黒人の子供たちのいる学校に行ってラグビーを教えたりして、
はい、
どんどんどんどん広めていったんです。
スタートして広めていったわけですね、はい、その差別をなくすということとスポーツ精神をね、は
い、でこれもまたいろいろ黒人の方からの反感もありながら、
うん、
白人の人からしたらなんでそういうのするんやって言われたり
今までの歴史があるからすぐにはこうトントン拍子にはいかなかった。
いかないんです。
うん、
で1995年の第3回ワールドカップ、ラグビーワールドカップは、
はい、
南アフリカで開催されたんですけど、そこで決勝戦で、
うん、
あのニュージーランドのオールブラックスと戦うんですね。
はい、もうトップグループですよね。
で、でこれ映画なんですけど、本当に試合してるみたいに、
うん、
まあ迫力あるし、ラグビーっていうのはあの単純なスポーツで、ボールを持って前に走ったらいいだけでしょ。
はい、
サッカーみたいに蹴ったりバスケみたいにドリブルしたりしなくていいんで、多分誰でもできるスポーツなんです。
うん、
でもうこれ実戦さながらの映像が見れるんで、
うん、
これを見ると走りたくなりますね。
でもあのワールドカップで、はい、ラグビーって本当に面白いんだって
思ったでしょ。
勝手にそれこそ難しいルールだったら、
はい、
あのなんか本を片手にしないと理解しないんじゃないかと思っていたけれども、はい、違いましたもんね。
まさにケイちゃんのおっしゃるように、
うん、
ラグビーワールドカップでルールをある程度覚えたじゃないですか。はい、その上でこの映画を見るとさらに面白いです。
は
あ。監督がクリント・イーストウッドなんで、
出た
これ本当の試合じゃないかっていうぐらい大迫力です。
確かにあの実際にあった出来事を、はい、こう映像化する時のクオリティの高さはもう、
もう多分世界でナンバーワン。
そうでしょうね。
もうとにかくこの映画を見るともう体をやっぱ動かしたくなるんですよ。
熱くなりますか。
熱くなります。
はあ。じゃあちょっとケイちゃんも走るケイちゃんに変わって、
はい、変わってください。
でもいいですね。あの映画って人生にいろいろな影響や贈り物を届けてくれますけれども、はい、まさかのこう走るを届けてくれる映画があるっていうのはちょっと新しい観点なので、
はい、もうぜひとも
いいかもしれない、
ね、映画を見て体を動かしましょう。
はい、
はい、
予備校教師みたいにまたなってる。ただ今日はですね、はい、走るということなんですけども、スポーツとして走るの他に3本柱がありましたよね。
はい、ま
命令されて、
ね、はい、
まあ、使命としてっていうのと、はい、あと生きるために、はい、獣から逃げる、はい、もしくは捕らえる、
はい、
この生きるためにたどり着くまで楽しみにしてますので、はい、来週もですね、走るについての映画のトークを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
マイシネマヒストリー、今夜は構成作家の実はよく走っているマット西村さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の津田花子さんにお越しいただきました。津田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、ちょっと先ほどまではあの見たら走りたくなる映画の紹介だったんですけども、はい、ちなみに津田さんがご紹介いただける今夜の映画は、見たらどんな気持ちになる映画なんですか？
そうですね、海に行きたくなる映画じゃないでしょうか。
季節にバッチリやってるじゃないですか。
バッチリでございます。
さあ早速どんな映画をご紹介いただけるのでしょうか。
はい、本日ご紹介させていただくのはですね、8月7日金曜日公開のグランブルという作品でございます。
もうね、先週先々週とシネマクエストラジオでは、
はい、
あの最後にプレゼントコーナーでご紹介しまして、
ありがとうございます。
全力脱衣系、これケイちゃん間違って言ってないのよ。
間違って言ってない、大丈夫、よかった。
全力脱衣系ですよ、そうですね、言ってご紹介したんですけども、はい、
そうなんですよ、うん、もうね、なんかね、限界突破の全力脱衣系青春グラフィティということでですね、
はい、
もう完全にもうぶっ飛んだあのコメディ映画となっております。
はい、もうあの知ってるよという方はもう今すごく笑ってると思うんですけれども、そんな気になる映画があるんだという方もたくさんいらっしゃると思います。グランブル、はい、どんな映画でしょうか。
はい、まずですね、もうこの映画も、ね、先ほどもなんか 知ってる人はいるんじゃないかって言うてくれはってはったんですけど、めちゃくちゃ多いんですね。もう熱狂的なファンを持つですね作品でございまして、累計発行部数がですね555万部を突破したというですね、
はい、
脅威 の、 あのコミックがございまして、
うん、
はい、まあ、これが原作となっております。もう登場人物の脱ぎっぷりがもうすごいからですねもう実写が不可能じゃないかと言われていた、まあ、作品なんですけれども、
はい、
まあ、まさかの実写化というところで、もうこの発表された段階でですね、
はい、
もう絶対無理やんとか、もううせやろとか、うんうん、できんのみたいな、もうなんかそういう反響がもうすごい、もう SNS でうわーって盛り上がって、
漫画だからギリギリここまでの描写はできていたけれども、はい、
そうですね、
実写でってなった時に、
はい、
空か海しか映ってないんじゃないのぐらいの絶対無理っていう
ね。そうですね、もう本当そういう感じで、もうみんなファンでも、
はい、
いや無理やろみたいなツッコミがもう散々あったんですけど、
うん、
まあね、なんか予告が出た段階でもう皆さんですね、はい、やりやがったっていうやりやがったこいつらみたいな感じで衝撃が、
ポスター見てもチラシ見ても、はいはい、ほんまに実写化する気やなっていう覚悟を感じました ね
覚悟感じました。もうやっちゃってくれたなっていう感じの、はい、作品でございます。
さあ、そんなもう漫画は大人気で脱ぎっぷりがすごいという方たちが出てくるんですけども、ね、ストーリーとしてはどんなストーリーになるんでしょうか。
は
い、
まあ、お話はですね、まあ、国内でも珍しいですね、美しい海に囲まれたあの離島にある大学に入ったですね、うん、イオリという、男の子がですね、まあ、これあの流星涼さんが演じてるんですけれども、あ、めっちゃ男前でね、めっちゃスタイルよくて、
いや、もうほんまに見てくれてありがとう、
ありがとうって感じ。そのイオリがですね、まあ、あの青春キラキラ大学生活で夢見ながらですね、まあ、大学行くために、まあ、離島に渡るんですけれども、うん、あれ何かがおかしい、
おや
というところで、まあ、オリエンテーションの朝、
うん、
気づいたらですね、なぜか服も記憶もなくですね、大学の講堂の前で目を覚ますという衝撃のストーリーが始まります。
記憶もかないわ、なんとなくちょっとはじけたんかないけど、服も記憶もなく、ないと、
そう、もうすごい状況で、
はい、
もう校内にボーンって寝てたというところから、あれ目覚めたら、あれみたいな、周りにいっぱい人がいてみたいな、
なかなか大変なキラキラ生活が始まりましたよ。
始まりましたね、うん、まあ、そんなところから始まってですね、まあ、やがてそんなこんなで、まあ、もう猛ダッシュで逃げてね、あれなんですけども、うん、あの同じ境遇の公平という方に出会いまして、
え、服も記憶もない、
もう一人ドッペンゲルカーかなって思うぐらいで、そういう
肌色くんと肌色くんが出会うわけですね。
出会うわけでございます。うんうんうん、まあ、これがですね、あの公平が、まあ、犬飼敦弘さんが演じてるんですけれども、公平と出会ってたどり着いたのが、なんと超ぶっ飛んだダイビングサークル、
ほう、
そこがグランブル、グランブル、グランブルというところにたどり着くと、
うんうんうん、
まあ、果たしてですね、まあ、この2人の夢のキャンパスライフはどうなるのかというところが、まあ、見ていただきたいポイントでございます。
なるほど、はい、その、まあ、ダイビングサークルに行って、はい、海に入るということで脱ぎっぷりがというよりかは、はい、もう一気に脱ぎっぷりからドーンと見せていくわけです
ね。はい、もう見せちゃいますねもう本当にすごい、なんかこうけど脱ぎっぷりもすごいですけど、まあ、その、うん、それをやったこのお二人の弾けっぷりももうね、ほんま見てほしいなあいう感じて、
いやでも本当にこれだけキラキラした男前のもう人気俳優の方が、
はいは
い、あの包み隠さずというかですね、
そうですね、
生き様以上にボディを見せてくれるってのはなかなかないですし、
なかなかないですね。
でもあの映画化されましたよって、で津田さんがあのもうすぐ公開ですよケイちゃんって今もおっしゃってくれて嬉しさはあるんですけど、
はい、
本当に全編映画化されてるのかなっていう、
おっと、
なんかこう心配というか、
あ、そう、
見に行くまではよもやの作品がっていう感じはありますよ ね、
ありますね。
まあ、でも監督さんとかも原作読んで、
はい、
オーケーオーケーオーケー映像撮ろうとはならなかったんじゃない
ですか。ならなかったですね、もうこれは無理やろうと思ってあったと思うんですけど、
はい、
まあね、まあ、このお話聞いた時に、まあ、こういうノリの作品なんでね、うん、まあ、思い切ってやってくださいっていうところと、 ただ一つだけダイビングのシーンだけはふざけないでねっていう要望があって、
はい、
まあ、原作も無理やろうと思ってたけれども、まあまあね、なんか日本ってこうなんやろ、まっすぐバカバカしいというか、うん、なんか振り切ったというか、なんかそういう映画ってなかなかないから、まあ、監督も、まあ、やってみようかみたいな感じに、ね、なったみたいですけどね。
へ、でも、
はい、
パンフレットを見せていただい
たら、はいはい、
男性ももちろん素敵なんですけど、
はい、
またその男性がときめきそうなとっても素敵な女性のキャストの方たち、
そうですね、
これも気になりますね。
そうですね、なんかこうまあ、イオリ、まあ、リュウセイ・リョウさん演じるイオリの、まあ、いとこ役の、まあ、美少女が出てくるんですけれども、うんうん、予告ではですねバット振り回してなんかちょっと白目向いてた
、はい、振り切ってましたね、違う意味で振り切ってましたね、う
ん、はい、まあ、チサ役にあの乃木坂46の次世代エースと言われている依田祐希さんが、
うん、
はい、出てたりとかですね、まあ、依田さんの千佐の、お姉ちゃん役で朝比奈彩さんだったりとかですね、
はい、
まあ、あの大学のキャンパスにいる、まあ、大学デビューしたケバケバギャル役に石川蓮さんとか、
うん、
はい、あの美しいところもいっぱい出ております。
ね、なんかあの青春キャンパスライフっていうのも楽しみにしながら、
そうですね、
あんまりやっぱり着ないのねっていう
着ないのねっていうところも見てもらって
楽しみにしながら、
はい、
一回見たらあのシーンもう一回見たいわって絶対繰り返し見てしまうと
まあ、ね、
思うね、
可能性あるかな、そういうの、まあ、それもありますし、まあ、お二人ね、まあ、この本当に戦隊ヒーローとライダーやってはったね、もうこんなイケメンのお二人のバディも見れますけれども、
はい、うんうん、
まあ、その、ダイビングサークル の, あの先輩方がいっぱいいるんですけど、
はい、
その方たちのバディも、もう本当にもうムキムキですごいんですよね、これが。
でも、最近のね、
はい、
あの若手俳優さん、
はい、
男前の方たちって、はい、服着てる時ってちょっと華奢に感じるじゃないですか、はい、
あ、そうですね、ちょっとね
違うのね、
違うんです、もうすごい
腹やだ奥さん違うよね
本当に、まあ、けどあのこの二人はなんか細マッチョみたいな感じなんですけども、先輩方は、まあ、役者さんももちろんいらっしゃるんですけど、まあ、役者さんだけじゃなくって、うん、なんかもう全国のダンサーさんとか、
はい、
まあ、アスリートさんが、まあ、こう何やろう、オーディション受けはって、
うん、
まあ、そういう方たちがなってるんで、ほんまにすっごいかっこいいバディがすごいですございます。
どうしよう、私グランブル見た後の方が走り出しそうです。
もう走っちゃいましょう、
熱い
熱いか熱い気持ちを
ちょっとマットには悪いんですけども、ちょっとグランブルの後のケイちゃん抑えきれない感じで、抑えきれない
、ほんまですね、ま
あ、駆け出しそうなんで、
もう熱なったらもう一回海入る方がいいかもしれない。
そうかもしれないですね。海に向かってね。
海に向かって走り出す。
なるほど。
なかなか。
でもあの学生時代にしかないそのバカげたこととか、はい、全身全霊で突っ込む感じのこうキレキレしたエネルギーみたいなものをね、はい、
ちょ
っと
あ
の、
ね、
自粛期間とかにぐーっと溜め込んでいた人とか、今、はい、爆発するのが難しいっていう人は映画館で疑似体験するのに
そうですね。
おすすめですよね。
やっぱりまあね、もう今ねなんか出てええよみたいな感じにはなってますけど、うん、やっぱりまだまだねやっぱこう家に入っちゃってるところとかもあるんで、
はい、
ただなんかそれをね外でわーって盛り上がるっていうのはなかなかちょっとやっぱ厳しい、
ね、
うん、だと思うんで、もう映画館でほんまもうお祭りや思って、
はい、
みんななんか来てもらえたらなあなんて思いますね、はい、
超おすすめです、
めっちゃおすすめです、
今ぜひ見に行ってその後あの海に行ってもよし、走り出してもよし、もう一回見てもよしということなのでね、早めにまずは映画館に足を運んでいただきたいと思います。けいちゃんも若干興奮気味の映画グランブル、いつからどちらの映画館になりますか。
はい、こちら8月7日金曜日、109シネマズハット神戸、 OS シネマズミント神戸、神戸ハーバーランドほか全国公開となっております。
青春とバディを楽しみにぜひ映画館に足を運んでください。先読みシネマ情報、本日は新通の津田花子さんにグランブルご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、 見たい作品を最適なタイミングで、あなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。